皆さんこんにちは。ジャストインケース災害への備え、お相手 FM コーチ松木亮です。 FM コーチでは南海トラフ地震のメカニズムや地震対策、防災グッズの紹介など防災に関する様々な情報をお届けしています。ぜひこの番組を聞いて防災を自分自身のこととして考えるためのヒントを見つけてください。さあ今回は在宅避難のポイントについて二上防災アドバイザーの岡林さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて在宅避難、これはどういうことなんでしょうかね。
はい、災害発生後避難所で暮らすということは選択肢の一つですが、全ての人に当てはまるわけではありません。自宅とその周辺の安全が確保できる状態なら自宅で暮らすという在宅避難が注目されています。
確かにいざ大きな災害が発生したときにもう必ず避難所に行くというその避難所一択というところではなくて、周りの安全が確保できるのであれば在宅避難っていうのも選択肢に挙げられるということなわけですよね。でこの在宅避難のメリットとデメリットを教えていただきたいんですが、まずはメリットいかがでしょう。
はい、メリットは避難所での生活と比べて環境の変化やストレスなどで体調不良になる、共同生活でプライバシーが守りにくいなどの問題を解決できることです。またペットと一緒の避難や感染症対策にも役立ちます。
あの避難所での生活っていうのは急に見ず知らずの人と、かなり近い距離で、ね、生活を共にするということになりますので、やっぱりそれによるストレスなどはねかなりかかってくるんじゃないかと思いますので、そうした問題を解決できるっていうのはやっぱり大きな一つメリットでもありますよね。あとペットと一緒の避難っていうことも考えるとやっぱりこれもメリットの一つになるんじゃないかと思います。さあ一方デメリットはいかがでしょう。
デメリットは避難所と比べると支援情報が入りにくくなることと支援物資の提供も受けにくくなることです。また周囲が避難所への避難を行った場合には気楽に相談できる相手が限られる場合があります。
なるほど、確かにそうですよね。避難所ですから、行政などからすると効率的に情報を集めやすい場所となりますので、やっぱりそこに情報がねまず集まってくるっていうのはありますので、そうした情報が在宅避難だとなかなか手に入りにくくなったり、あと支援物資の提供というのもね確かにそういうことはあるかもしれませんよね。こうしたメリットとデメリットをしっかり比較して在宅避難っていうものを考えるとやっぱりいいんじゃないかということなわけですね。さあそんなメリットデメリットを考えた上で在宅避難に必要なポイントって何がありますか。
はい、在宅避難に必要なことは3点あります。1つ自分や家族が無事なこと、2つ自宅や自宅周辺が安全であること、3つ食料や水、日用品などの備蓄があること、ライフライン対策を行っていることです。
確かにどれも大事ですよね。でこうしたその在宅避難に必要なポイントを考える上でキーワードがねあるんですよね。
はい、自宅の安全と日常備蓄がキーワードになります。自宅の安全は建物の耐震性能や立地場所の安全性を確認することです。室内の安全確保には家具の転倒防止対策やガラスの飛散防止対策も必要です。
そうですね、確かに。だからキーワードとしては自宅の安全、そして日常備蓄ということですね。さあその一つ、日常備蓄に必要なポイントって何がありますかね。
日常備蓄で重要なのは水と食料の確保です。飲料水や食料、トイレットペーパーなどの日用品は家族が1週間程度暮らせるだけの量をローリングストックして常に使用分を補充することを心がけましょう。また調理用器具としてカセットコンロやボンベの備蓄も合わせて行いましょう。次にライフライン対策として電源確保が必要です。太陽光発電や蓄電システムを利用すると機器に損傷ない限り災害後にも電源確保できるので、明かりやスマホの充電、家電製品も使用できます。
なるほど、そうなんですね。やっぱりライフラインの確保っていうのはしっかり必要っていうことも確かによくわかりますよね。その他いかがですか。
はい、水の確保には電気でお湯を作り貯めておくエコキュートも役立ちます。エコキュートは平常時にキッチンなどで給湯に使え、災害時にはタンクに貯めておいたお湯や水を取り出して生活用水として使うことができます。ご紹介したこれらの設備は 日常でも役立つメリットがあります。
そうなんですね、エコキュート、これも覚えておきたいポイントですね。わかりました。さあ最後にですね、岡林さんがおすすめするポイントって何かありますか？
はい、在宅避難だけでなく災害後の生活にはトイレ対策が重要です。被災後トイレに行かないように水分補給を怠ると体調不良や病気になるリスクが高まります。トイレ処理剤だけでなくトイレットペーパーやウェットティッシュ、処理用のビニール袋をストックしてください。また生理用品や衛生用品のストックも忘れないようにしましょう。
わかりました。今回は在宅避難のポイントということで、二神防災アドバイザーの岡林さんにお話を伺いました。岡林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。